の中に立ち復活の御姿を表されたように私たちのうちにもお望みください。イースターおめでとうございます。今日の説教題は恐れと喜びでありますが、副題として隅っこと真ん中という題も掲げたいと思います。イエス様は弟子たちの真ん中に立ち、そして弟子たちは法廷で真ん中に立たされました。さて今世の中では隅っこ暮らしというキャラクターが子どもたちの間で人気のようであります。19の個性的なキャラクターが一つの隅っこに集められて共感し合いながら一緒に生活をするその姿が、大人から子どもまで幅広い人たちの心をつかんでいるようです。その隅っこ暮らしの姿は真ん中で活躍することを期待され強いられようとする今の社会への拒否反応や風刺のようにも見受けられます。またそれは孤独に陥りがちな今の社会で心を開いて慰め合える一つのユートピアを探し求める気持ちの反映かもしれません。説教の冒頭からなぜこの話を引き合いに出したかといいますと、この隅っこ暮らしのキャラクターたちが今日の聖書箇所に出てまいります弟子たちの姿に似ていると思ったからです。11人の弟子とその仲間たちはイエス様が十字架に挙げられてエルサレムの人々がその十字架を中心にして熱狂して狂乱していた時にはそれぞれの場所に散らされていました。ある弟子は十字架の下で涙を流し、ある弟子は恐れからイエス様を見捨てて十字架から遠く離れ去りました。そしてある弟子は疑いの心を持ってさまよっていました。そしてイエス様が十字架上で死なれてからは弟子たちはエルサレムの町にあるこの一つの家に集まって息を潜めて時を過ごしていたのです。一つの家で過ごすそんな彼らにはまさに隅っこ暮らしをしているかの印象を受けます。このように家の中で過ごす彼らの真ん中にイエス様が立ってあなた方に平和があるようにと言われましたとき、最初弟子たちは全く嬉しくなかったんです。むしろそのイエス様を見て恐れおののいたのでした。それはなぜかと言いますと、イエス様がまた私たちの前に現れることを全く期待していなかったからです。この時の弟子たちにしてみれば、かつては大いに期待して全ての望みをかけていたイエス様が 本当に無残な姿で十字架上で死なれたということは絶望以外の何者でもありませんでした。そしてそのイエス様が再び私たちのところに来られてもろくなことにはならないなどと思っていたのかもしれません。彼らはこのイエス様の登場にうろたえて真ん中に立っているイエス様を逃れて隅っこに逃げようとしているかのようです。恐ろしくてイエス様の姿を見たくなかったでありましょう。このように死んだ人と今もなおこの地上を生きる人の間柄というのは死による別れによって解消されるものではなくずっと続いていくものです。そしてその続いていく関係性を祝福し喜びに満ちたものにされるのはイエス様ご自身なのであります。こうして復活して弟子たちの真ん中に立たれたイエス様は隅っこに逃げ惑う弟子たちにこう言われます。どうしてうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのかと。この時弟子たちはもうすでに自分なりの人生設計を各自の心の内に持っていたのかもしれません。イエス様亡き後にはもう自分自身の力でなんとか生きていくしかありませんから、彼らは肩寄せ合って隅っこ暮らしを始めようとしていたのかもしれません。はっきり言えばこの時の弟子たちにはイエス様は必要がなかったのでした。確かにイエス様は弟子たちの真ん中に立ったんですけれども、弟子たちは心の中でそのイエス様を隅っこへと押し合っていたのです。自分たちが一度見捨ててしまったイエス様をまた心の真ん中へとお迎えすることは弟子たちには怖くてすぐにはできることではありませんでした。しかしそのようなうろたえる弟子たちに対しイエス様は私の手や足を見なさいと言ってその手足を近づけられたのです。その手足には十字架上でうがたれた釘の跡が残っていたのです。それは十字架上での痛みと苦しみを思い起こさせるに十分な傷跡だったでしょう。しかしそのイエス様を見つめる弟子たちは不思議と喜びが満ち溢れてきたのです。この時の体験は時間にしてみればほんの一瞬だったかもしれません。しかし隅っこ暮らしの小さな平和を求め始めていた弟子たちの向きを変えさせるには十分な出来事でした。この時イエス様の手足に残された傷跡はおのずとその弟子たちのその痛みや苦しみを思い起こさせます。しかしイエス様はその痛みをご自身のうちに受け負われて帰って苦しみを喜びへと変えられたのでした。それは弟子たちを苦しめるのではなく喜びに導くためでした。それでも完全に信じられない弟子たちに向かってさらにイエス様はここに何か食べ物があるかと言って差し出された一切れの焼き魚を彼らの前で美味しそうに食べられたのでした。イエス様の復活ということは 私たち人間にとっては奇跡であり、信じられない出来事です。ですからイエス様はその信じられない出来事を何とか私たちに悟らせようとして、次々とその技を弟子たちの前で披露されたのでした。しかしこの時イエス様がなされた技というのは、弟子たちに自分の手足を見せられたこと、そして出された焼き魚を食べられたことであります。これらの技は奇跡でもなく、誰でもやっている日常の行いに過ぎません。しかしそのような日常の行いを通してイエス様が私たちに復活の喜びを伝えられたことには大きな意味があります。それは私たちが簡単に見習って行うことができる日常の技なのであります。私たちはこのように焼き魚を食卓に並べていただき、そしてお互いの姿を確認し合うという日常の技を通して、次第に復活の命の喜びへと近づけられていくことでしょう。そして知らない間に私たちの真ん中にイエス様がいつも立っていてくれることになるでしょう。それは私たちが自分の思いで隅っこ暮らしの方に逃れて小さな平和を得ようとしている試みから向きを変えられて、永遠に続く喜びの方へと向かう道行きなのです。このようにして私たちは各自の心の中心にイエス様をお迎えしていくことになるでしょう。イエス・キリストの十字架というのは、その釘跡から血潮滴る痛みと苦しみに満ちた残酷なものであります。そしてそこには私たち人間の持つ罪があらわにされています。そしてこの十字架の出来事によって私たちの罪を帳消しにして、かえって私たちを恐れから喜びへと導いてくれるのはイエス様以外にはできないことなのです。今日の聖書箇所でイエス様は具体的にそのなされた技によって私たちが喜びに至る道を示してくださったのです。イエス様が私たちの真ん中に立って今なお告げ知らされていますその復活の喜びは、私たちには計り知れない大きなものであります。ですから私たちはその喜びとはこんなことだとかあんなことだとか言って頭に思い描けるものでもないでしょう。私たちにできることはただ、今日のイエス様が弟子たちになされた技を思い起こしながら、イエス様を自分の心の中心へと招き入れることです。永遠の喜びが実現するのは自分たちの世代のうちに実現するとは限りません。そして自分の死によってその望みが絶たれることでもないのです。イエス様は時が来れば死すべき今の私たちの中心におられて、私たちを永遠の喜びの復活の体へと導いておられます。この聖書という書物はそのことを最初から最後まで一貫して語っています。そこには多くの復 苦しみや悲しみも出てきますが、イエス様は今日のお話のように常にその苦しみ悲しみを喜び希望へと変えてくださいます。今日はそのイエス様に共に感謝と賛美の歌声を上げてまいりたいと思います。さて、今日のルカによる福音書の聖書箇所は、私は父が約束されたものをあなた方に送る、高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさいという御言葉で終わっていますが、ここで語られています父が約束されたものというのが聖霊であります。聖霊は主なる神の霊であり、私たちが良い技をなす時の拠り所となるものです。今日はその聖霊が私たちのところに、今年はその聖霊が私たちのところに下される聖霊降臨の主日が5月の23日になります。ペンテコステの主日とも言います。私たちはその5月23日に向けて日々歩んでまいりたいと願います。今日与えられました使徒言行録の聖書箇所は、そのペンテコステ聖霊降臨の出来事があった後のことが記されています。今日のルカによる福音書の出来事から2ヶ月ほど後の出来事です。で、使徒たちはその時議員長老立法学者といった時のユダヤ人社会の中心にいたリーダーたちによって最高法廷の最高法院の法廷に立たされます。7節を見ますと、使徒たちを真ん中に立たせてというように、わざとルカによる福音書のイエスご自身が彼らの真ん中に立ちと同じ真ん中という表現を用いています。ここで弟子たちの中でも特に臆病者であったペトロが大胆にも最高法院の真ん中に立って、議員や長老立法学者といった時のリーダーたちを向こうに回して、堂々とイエス・キリストのことを言い表すことができたのはなぜでしょうか。ペトロは今日のルカ福音書でも見てきましたように、隅っこ暮らしをする者からイエス様を自分の中心へ置く者へと向きを変えられていました。それは彼のところにやってきたイエス様を彼が受け入れたということです。そして今や彼は図らずもその社会の中心に躍り出ています。このこともペトロ自身が画策したことではなくて、なんだか知らない間に最高法廷に立たされて証言をする市議となったのです。この時のこのペトロを支えるものとは何だったのでしょうか。それは言うまでもなく、彼の中心にいるイエス様によって彼は支えられたのですが、今やペトロのうちではあらゆる恐れは喜びへと変えられていたのです。ペトロは喜びに満ちて、他の誰によっても救いは得られません、私たちが救われるべき名は天下にこの名のほかに人間には与えられていないのですと言って、イエス様のことを喜びを持って証言したでありましょう。11節のこの方こそあなた方家を建てる者に捨てられたが罪の親石となった石です。 というのは、旧約聖書の詩編に出てきますイエス・キリストを予言する聖句の引用です。イエス様はユダヤ人社会のリーダーたちに命狙われ、そして命を奪われて捨て去られたけれども、その社会には不要と思われた石こそがイエス様であり、私たちが中心に据えるべき親石だったということであります。私たちはペトロたちが徐々にイエス様を自分の中心に迎え入れ、ついに社会の中心に立たされたことを覚えたいと思います。それは今の社会の常識であります自分が自分の活躍によって中心に躍り出るという発想とは全く違うことであります。そうではなくて、イエス様が私たちの真ん中に立たれているのは、私たちが自分を捨てて自分の中心にイエス様を迎え入れ、隅っこから真ん中に立っておられるイエス様を見つめ、日々共に暮らしていくためです。私たちは時に何もしないでとどまっていたり、また時に真ん中に立たされて話をするようになる時も来るでしょう。そのすべての時を私たちの中心におられるイエス様が祝福し、私たちの歩みを守っていてくださいます。ではお祈りをお捧げいたします。天にいます私たちの憐れみ深い父なる神よ、今日はこの兄弟姉妹たちを御前に集められ、共にあなたを礼拝して賛美することができます幸いに感謝します。あなたは天に召された者、そして今だ地にある者たちすべての真ん中におられます。どうか私たちがあなたからの御言葉一つ一つを受け入れて、主の平和のうちを歩めるようにしてください。そして私たちもその御言葉を語るものとされ、どこにいましても主の平和を作り出すものとなさしめてください。今社会の片隅で苦悩し嘆き悲しんでおられる方が多くいます。どうか私たちがこの弟子たちのように恐れることなく、あなたの御言葉をその方々に告げ知らせていくことができますように。私たちはこの先が見通せない世の中にあって、救いの道を探し求めています。そのもがき苦しむ中にあっても、必要な時に与えられますあなたからの平和の安息に身を委ね、今一度永遠の喜びへと向かう道を定めていくことができますように。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。
アーメン。